ラジオ SF コーナー。こんばんは、富山圭です。
関恵子です。
ラジオ SF コーナー、今日は夢枕漠さんのほのかな夜のファンタジア第2回をお送りいたします。それでは早速 SF コラムから参りましょう。門倉淳一さんです。夢枕漠作、ほのかな夜のファンタジア第2回。彼女の姿はそこになかった。ついさっきまで彼女は今僕がいるこの場所に立っていたのだ。そして数メートル先の草の上まで歩いていったのだ。彼女がそこから僕を振り返ったのを僕はちゃんとこの目で見ている。彼女が幽霊であるにしろ、他の何かであるにしろ、間違いなくそこにはいたのだ。その彼女がもうどこにもいないのだ。僕は彼女の姿を求めてしばらく辺りを探し回った。湿原の方へ消えたのか、すぐ下の鉄壁石のベランダの方へ降りたのか。僕は自分の足が恐ろしく冷え切っているのに気がついて部屋へ戻った。僕は腕時計を見た。午後9時15分。はっきり確認したわけではないが、ほぼ昨日と同じくらいの時間ではあるらしかった。開いたままの窓から風が入ってくる。僕はその風の中にかすかに甘いほのかな匂いを嗅いだ。なんだろう。僕はさらにその匂いを追おうとしたが、一瞬のその匂いはもうなくなっていた。3日目の晩である。僕は由美ちゃんと差し向かいで熱いココアを飲んでいた。お客のいなくなったロベンドから由美ちゃんを呼んだのである。ジーンズに綿のシャツを着込んだ由美ちゃんのエプロン姿は不思議に家庭的な雰囲気がある。美人というほどではないけれど、素朴な顔立ちと温かい笑顔を僕は気に入っていた。3日ぶりの楽しいまともな食事を終えたばかりだった。由美ちゃんが作ってくれたのだ。食事前に一本ずつ飲んだビールがまだ効いていた。考えてみれば、由美ちゃんと二人っきりのヒュッテでこんな状況を迎えたのは初めてのことである。ココアではなくワインか何かにすればよかったと、僕は由美ちゃんのかすかに赤く染まった顔を見ながら考えていた。怪しげというほどではないけれど、ムードは悪くなかった。いいぞいいぞ、うん。僕は少しばかりときめきを覚えながら、この二晩のことを彼女に語った。
本当なのそれ。
ココアのカップを両手で包みながら、由美ちゃんが言う。無理はない。僕だって他人からこんな話を聞かされたら信じないだろう。
それであなた、私を誘ったの？
うん。
そうだったの。
僕は由美ちゃんの声の中に、心持ちがっかりしたような響きを聞いた。僕としては由美ちゃんにこの二晩のことを話して、できることなら今夜、これから二人であの窓辺の彼女を待つつもりでいた。それはそうなのだけれど、もちろんそれだけじゃない。由美ちゃんへの下心は十分で、うまくいくものなら自分の気持ちをそれとなく伝えて、彼女の気持ちも確かめておきたかったのだ。事態がそれ以上に進行するとしても、僕には望むところだった。
どの窓？
由美ちゃんのすぐ後ろにある窓さ。慌てたように由美ちゃんは背後の窓を振り返り立ち上がった。窓際に寄ってそっと外を覗く。
この窓なのね。
うん。僕は由美ちゃんのそばへ行く理由ができたのをいいことに、テーブルを回って彼女の左横に立った。
幽霊？
わからないよ。そんな風には見えなかったけど。
本当ならちょっと怖いわ。
僕は彼女の左肩に右腕を乗せた。これはもう僕にできる精一杯の何気なさで頑張ってしまったのだけれど、心臓の方はもうドキドキだ。大丈夫さ。右手を彼女の右肩に回した。僕の右腕の横に彼女の温かい左肩がくっついた。そしてだらしのないことに、僕は言葉をなくしてしまったのである。ああ、こんな時 僕はもう本当にどうしていいかわからなくなってしまうのだ。無論僕はもう童貞というものではなくなっていたし、いくつかの恋も知っていたけれど、そんなこととはまるで無関係に僕の心は完全に上ずってしまう。本当なんだよあなた、キスしていいですか。こんなこと聞くのは野暮というものだし、男なら彼女を引き寄せてとにかく頑張っちゃうというのが成り行きなのだろう。ところがそれをさっとやったものか、ごくゆっくりと、そんなつもりじゃないんだよ、これはほらあれね、つまりそのあ、しちゃったと、そんな風に頑張ったものかと大いにうろたえてしまうのだ。女の子はどうなのだろう。きっとこの点に関する限りは、どんなにかまととぶった可愛い女の子でも、少なくともか弱き男の子などよりはずっとしたたかなのではないかしら。つまり奇妙な沈黙の中に僕の唾を飲み込む音がかなり大きく響いてしまうということになった。その時、
誰か来るわ。
由美ちゃんの肩が手の中でこわばった。足音だ。僕と由美ちゃんは闇の奥に目を凝らした。僕も緊張していた。ドッカーン、大声と一緒に横手の奥のドアが勢いよく開いた。と、これは由美ちゃんの悲鳴だ。ドアのところに大きなカメラバッグを下げ、長靴を履いた男が立っていた。黒縁の眼鏡をかけた、顔いっぱいにぶちまけたような笑いが踊っている。万歳の格好に挙げられた右手には甲州ワインの一升瓶がトロフィーのように握られている。どうだ、驚いたか。漫画ならまるでガッハッハッハというような笑い声を上げた。
堀さんじゃないの。
由美ちゃんが言った。
ちょっと早すぎたかな。あと少しでいいシーンだったんじゃないの。
堀さん、西堀さんというのが彼の本名なのだけれど、彼はもう長靴を脱いで上がり込んでいる。大きなお腹をパンパンと左手で叩いてカメラバッグを下ろした。
おいおい、いつまでそうやってるのよ。
その時由美ちゃんはちょうど僕の腕の中にすっぽり収まっていたのだ。
あれ。
由美ちゃんが顔を赤くして声を上げた。僕の腕は由美ちゃんの温かな体を離すのを相当に嫌がったのだけれど、仕方なくといった感じでこの可愛い生き物を解放した。
ねえ、盛り上がっちゃおうよ。
堀さんがドンとテーブルにワインを置いた。彼はビバルテの常連で、いつも予約なしで今晩のように突然襲ってくる。由美ちゃんや僕らとはもう数年来の友人である。東京の某出版社に勤めているのだが、本人はプロカメラマンになりたがっている。まあそれだけあって写真の腕はセミプロ級で、写真に撮っている高山植物などにはかなり詳しい。ちょっとお酒には目がなくて、ワインを飲むと人格が崩壊していく。
リーセ、それ今朝下駄箱に忘れてきちゃった。
が酔った時の口癖で、別人28号とか怪人二重人格とかみんなに言われているのだけれど、本人がどこまで気にしているかはちょっとわからない。
あれ、佐藤さんいないの。
ヒュッテの主人の佐渡原さんのことである。僕は堀さんに佐渡さんのいないこと、そしてこの二晩のことなどを語った。
へえ、それ面白いじゃない。
堀さんの目が輝き出した。
ねえ、撮ろうよ、それ写真に撮っちゃおう。幽霊でも物抜けでもいたずらでも何だっていいさ。俺燃えてきちゃったな。
堀さんはもうニコニコしちゃってカメラを出してその準備を始めている。僕らはダルマストーブのそばの床に直接座布団を敷いて、そこでワインを飲み始めた。
まだかな。
程よくワインがみんなの体内に入った頃、堀さんがつぶやいた。その時僕は由美ちゃんの顔を見ていたのだけれど、その顔がさっと緊張し、視線が僕の背後に凍結するのが分かった。僕は振り返った。あの子だ。いつもと同じ窓の外からあの子が僕を見つめていた。僕は立ち上がり、ゆっくりと窓際に寄った。最初の晩よりも、また昨日の晩よりも、彼女の顔にはやつれが濃くなっていた。そしてあの哀願するような目。僕は彼女に向かってうなずきながら窓を開けた。パッと閃光が走った。目がくらんだ。一瞬僕には何が起こったのかわからなかった。
消えちゃった。
堀さんが僕のすぐ横に立っていた。 手にカメラを持っている。今の閃光はそのストロボの光だったのだ。だが彼女の姿はきれいに消えていた。
見たわ。
ユミちゃんも立ち上がっていた。
今の女の子、私も確かに見たわ。
撮ったぞ撮ったぞ。
堀さんも興奮している。けれど僕は消えてしまった彼女のことの方が気になっていた。これで良かったのだろうか。
これポラロイドだからね。
堀さんがテーブルに置いた印画紙の上にゆっくりと画像が現れてきた。だがそれには彼女らしき姿は映っていなかった。闇の奥に光量不足のカラマツが数本浮かび上がってきただけだった。
え、これ見て。
ユミちゃんが指を置いた画面の中心あたりに何かの模様がぼんやりと見える。
なんだ。
草かしら。
いや、わからない。現像村のようにも見えるけど。
画面の中央にある村とも何ともつかないものを眺めながら、僕は自分の胸にかすかな痛みを感じていた。あの子は僕に言いたかったのではないか。僕に何か伝えたかったのではないか。心ならずも彼女にひどいことをしてしまったような気がした。夢枕爆作、ほのかな夜のファンタジア、その2回目、富山圭と
半恵子がお届けしました。この続きは来週の月曜日7月20日のこの時間です。お楽しみに。
ごきげんよう。